心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美修平さんとお送りしていきます。成美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
医者いらずになる1分間健康法、成美さんと、お医者さんの小津良一さんの著書、こちらの中から健康法を一つずつご紹介させていただいております。はい。はい、今日はどんな話題でしょうか。
はい、まあ、今回の話に入る前にですね、はいはい、前回の話は、うんうんうん、首を温めるっていう話でしたね、はい、
そうですね、手をこう揉んで、温めてから首の後ろをさすると、
そうですね、うんうん、で、まあ、これ忘れそうになったら、はい、あの手首と足首と首をこうね、はいはい、動かすっていう、すり合わせるっていうのは、ハエのような。
ハエのような、それで、ね、思い出せば。
思い出すと忘れないで済みますね、はい、という話になったんでしたよね。
そうですね。はい、なんか最後、ハエが出てきて、いいのかなっていう感じだったんですけど、ハエの動きを。
いいですか？
いや、いいですけど。
いいですか、はい、はい。ハエって言いました、今。
ハエ。
ハエ、ハエって言いました。
いやいや、はいって言いました。
はいって言いました。はい。終わってもよろしいよ。
いやいや、もう親父ギャグですね。
はい、もうだんだんね、そういう年になってきましたね、本当ね。
いや、前からそういうところ
で、ね、結構ありました。
ちょこちょこ出てたと思いますけどね。
あの、好きあればそうね、ちょっとこう攻めてきます ね。
そうですか。
も
う
ね、やっぱコンビが長いとね。
そうですね。
だんだんだんだん、こう、チクチクチクチク
してますね。いや、そんなことないですよ。チクチクしてません。
私もだんだんたくましくな
る。でもこの、なんか ゆるい感じで、はい、あの、時々こう、辛口なところが入ってくるのがまたいいですね。刺激的で。
刺激的で。なんかよくわかんないですけど。はい、まあいいことにしましょう、まあ、
はい、
はい、今月は2月ということで、
はい、2月の、はい、テーマ、
はい、12月じゃない12番目
はい、12番目の健康法、はい、
ですね、
はい、
寝る前に日記をつけましょうという、
あ、またなんか全然違うところから来ました ね、
いろんな、そうそう、今までは結構ほらね、はい、あちこちこうさすりましょうとかね、飲みましょうとか、
はい、
食べ物とかそんな話でしたけど、
そうそうそう、体に関すること、
日記ってなんで健康法に役に立つんだろうという、
本当だ、なんだろう、これは何にいいんでしょうか
ね、という話をこれからするんですけど、うん、
はい、はい、聞きます
実はですね、うんうん、これあの自律神経のバランスが整うということなんですね、はい、
うんうん、
そうするとなんとなく調子が悪いっていうところが改善されます、
へえ、あ、なんとなく悪いか、
はい、
確かにここがっていうなんかものがないと、
そうそう、なんか原因、ね、あの原因が分かんない、
ね、そうですよね、
これは結構ね、自律神経のバランスが整っていない場合が多いので、日記をつけるだけで実は治ってしまう人がいるんですよ。
そうなんですか。
はい。
うん、
で、それとあの認知症の予防とかですね、
うんうんうん、
改善にも役立ちます。
へ
え。さらにあのダイエットにも実は役立つんですけど。
ダイエット？
はい。これはダイエットはちょっとあの、はい、一旦置いてから、
あ、わかりました。はい。
お話ししたいと思いますが、はい、日記ってつけます？
いやー、今はつけてない、時々もう過去に何回か、はい、チャレンジしたことがありますけど、
三日坊主で、
うん、そうですね、続かないですね。
あ、どれぐらい続きました？
あの、まあ、例えば1年間書いたとしても毎日じゃないっていう、
は
い、
あ、なるほど、
気が向いた、
日記じゃない、
ね、そう、日記じゃない、なんか気が向いた時だけ書いてるみたいな、
なるほど、
はい、
ポエムみたいな、
ポエムじゃないけど、なんか、うん、あ、何か多分自分の中で印象的なことがあった日に書いたりとか、
お、
思い悩んでる時に書いたりとか、何でもない時は書かないんでしょうね、きっと。
エッセイみたいな、
ね、エッセイなのかもしれないですね、そうですね、ね、
出版のご予定は？
いや、特にないです。
ないんです。
はい。人には見せられないものですね。
さん結構でもね、ポエムってるからね、いつもね。
ポエムってませんよ。どこかですか？
結構ほら、こう、喋、はい、ることがね、
はい、
やっぱりこう、なんか足みたいだな、みたいな。
そんなこと言って
ますか？さすがだな、っていう感じがしますよ。
そうですか、うん。なんか本当に言葉の数が少なくって、全然こう、広がっていかないな、って自分で思ってるんですけど。
いや、そんなことないですよ。やっぱプロですからね。
いや、何をおっしゃいますか。し、ま、書いてみようかな。いや、あの、じゃあ、本題に。
あ、そうです。日記は書いてないんですね、は
い、書いてないです。
今は書いて
ない。はい、書いてないです。
私はね、長いんです、は
い、
実は。
書いてるんですか？
はい。
毎日？
毎日。
すごい。
ね、二十歳から書いてるので、
も
う24年書いてます。
ずっと書き続けてるんですか？
ずっと書き続けて
る。すごい。そんな人初めて。
本当ですか？
はい。日記、書いて、その続けてる人ってなかなか私の周りに、
そうですか、
はい、
まあ、あの類は友を呼ぶって言いますからね、
あ、
結構多分あのポエムの人が多いんですよ、
私
のさんの周りを
私の周りにはいないですね、
そうか、あの自分の周りは何人かやっぱりいてですね、はい、
あ、さすがですね、
この間テレビで見た方は90いくつの方で、
はい、
もう70何年書いてるっていう方がいらっしゃいましたね、
すごい、
うん、それも、ね、絵日記、
え、日記、うん、絵も描いちゃうんですか。
すごいですよね。
結構手間かかる、時間もかかりますね。
あ、自分じゃないですよ、その方がね。
そのね、はい、
自分は97歳の、はい、文章だけなんですけど。
へ
ー。で、実はこれですね、なんで始めたかっていうと、はい、自分銀行に勤めてたことがあってですね、はい、うんうん、この時って結構お仕事がハードで、なかなかこう体調管理もままならぬという日が続いてたんですけど、ある日を境にですね、なんかこう体が急に軽くなったんですよ。で、それ何かなと思ったら、はい、日記を書き始めてからなんですよね。
へえ、そうなんですか。
そうなんです。
体の調子が良くなった。
そう、軽くなったんですね。で、なんでかなって後で振り返ってみて、あ、そっか、あの時日記つけた時期だなということを思ってたんですけど、でもね、なんか日記と体ってこうあんまり関係ない気がしてたんですよね。
なんか別物な気がしますね。
そうなんですよね。うんうん、まあ、ただその自分自身の体験から、あ、いいのかなっていうのは分かってたので、はい、もしかしたらその日記を書いたら気持ちが落ち着いたりね、ストレスが解消されるから、体に反映されるのかなっていうふうに解釈をしてたんですが、
はい、
つい数年前に、はい、実は日記を書くと体にいいんだよというお医者さんがですね、はい、現れたんですよ。
お医者さんで、
はい、産業日記を書くとなぜ健康になれるのかという本を見つけまして、順天堂大学の小林博之先生という方が書いた本なんですけど、
はい、
この本にはですね、日記を書くことで、自律神経のバランスが整うと、その結果としていろいろな病気が改善しますということまで書いてたんですね。
すごい、お医者さんがそう言って言うんですね。
そうなんですよ。
体調が、じゃ病気なんかもこう治っていったりとか、体調も良くなって、
だから自分はね、実体験としてそれを持ってたので、なるほど、こういう理由だったのかと、これが分かったんですね。まあ、ただその書き方ということでいくと、はい、小林先生はこんな風に書いたらいいよというアドバイスをいただいてるんですけど、その中に書いてあるのはですね、一つ目、今日、一番失敗したなと思ったこと、ちょっとこれは嫌だなとかね、こういう嫌なことがあったとか、そんなことを一つ書きましょうと。
嫌なこと一つ書く、
で、二つ目はですね、今日一番感動したこととか、嬉しかったこととか、楽しかったこと、いいことをね、一行書きましょう。
はい。
で、三つ目はですね、明日以降の目標、もしくは今一番関心があるようなこと、好奇心をこうね、煽ってくれるような、そんな内容を三行目に書きましょうと。一行ずつなるべく簡潔に書こうというのが、小林先生の提唱している三行日記なんです。
三行だけの日記なんだ。
はい。で、やっぱりその心を、裸にするつもりで、そのままの感情を全て書きましょうと書いているので、
はい、
基本は見せられないですね。
そうですね、人に見せられない。
見せられないですね。で、自分は逆でですね、
はい、
今まで書いてきた日記は、はい、誰が見てもいい日記を書いてるんです
よ。そうなんですか。
例えば、何時に起きて、何食べて、会社に何時頃行ってですね。
そうか、なんか気持ちとかじゃないんですね。
もう出来事しか書いてない。
出来事、じゃあ誰が見ても大丈夫。
もう誰が見ても。で、よっぽどなんかあったら、そのことについてのことと感想をちょっと書くぐらい。
へ
ー。もう誰が見るか分かんないっていう気持ちで書いてるんですね、自分は。
そっか、20年分あります
しね。そうそうそう。もうこういうね、ドキドキしながら書いたらですね、結構に良くないと思って、自分は。
良くないですね。
そうそう。
そっか、だから見られてもいいものを書くんです。
自分はね。
そっかそっか。精神的にそっちの方がいい。
自分はね。
はい。どっちがいいんですかね。
で、小林先生は、全部その、心情を吐露したものを書きましょうと。
はい。
それがこう、発散になりますって書いてるんだけど、自分は逆なので、逆の書き方をしてます。
はい。
で、どっちでもいいと思います。私自身がそうやってて効果があったから。
ああ、そうですね。うん、そっか。なるみさんはそれで、見られてもいいものを、出来事だけ書くことで、それでも体は良くなってい
く。はいはい。なんかずるい顔してますね、今日。
いやいや、そうですか。そんなことないですよ。
なんでそういうの書かないのかな、みたいな。そんな顔してます。
本当の、なんか素の感情は書かないんだな、と思って。
はいはいはい。い
やいや、それはなんかどこかにあるのかなと思って。
田島さん、もし書くとしたらどうですか。
はい。いや、私多分仕事のストレスとかすごい書くと思う。
書いちゃう。
書いちゃうと思う。
誰にも見せられないような。
だから見せられないから、困りますよね。なんか自分に起きた時に発見されたりとかしたら嫌だなって思いますもん。
結構あるんですか、やっぱり。
ある、書いたら、はい、で多分いっぱいありますね。
出てきちゃう。はい、なんかそれを、ね、一行にまとめましょうって書いて
る、はい。そうですね。嫌なこと一行かまとめられるかなっていう感じ、う
ん。そんなにあるんですか。いろいろあるんですね。
感動すること、いや、そうです。感動すること一日にあるかな。一週間に一回ぐらいはあるかもしれないけど。
そうなんだ。これ見つけて書かなくちゃいけないらしい
ですよ。そうですね。うん、結構大変かも。そしたら、なるみさんの方が私書けるかも。今日何時に起きてって。
あ、そうでしょ。はい。じゃあ、それを混ぜて書いたらいいかもしれない、
ね。混ぜて書くんですか、出来事。
えらい長い日になっちゃいそう
な。大変になっちゃいますね。毎日できないかも。でも、続けようと思ったら、ちょっと簡単な方がいいですよね。
うん、そうですね。
うん。の出来事を書くかな。見られてもいいもの。
どうして今日ずるいかもしれんのかな。
ずるくない、そうですか。私はわかりませんけど。
本当です。
はい。
なんかこう日記、うん、日記こういうの書い、はい、書いてやるぞみたいな、なんかそういう気持ちがあるんでしょうね、今日はね。
あ、そっか、うん。なんか書こう、自分で書こうと思ったらこういうふうにしようっていう思いながら書いて。
やらみたいな。
そうかな。
うん、なんかいろいろ
あるんでしょうね。なんかずるい顔になってるんですよね。いろいろある。
まあそういうこともありますね。
はい、
う
ん、じゃあでもこれ日記を、まあ、どちらの方法でも自分に合ってる方で書けば、
そうなんです、書けたらいいということなんですけど、あの過去の日記を自分振り返ってみた時にですね、
はい、
何ですか何ですか、
なんか何書いたかなって今ちょっと思い返してた、自分の日記のこと。
自分の日記を、はい、あ、すごいですね。もう自分のペースでこういきなりバーンとぶっこんできますね。
すいません、
ドッキリしました。
ふと思いつきました、ごめんなさい。何でもないです。
で、
過去の日記を、私のことはいいです。
いいんですか、
はい、いいんです、いいんです。
どんなこと書いてたんですか。
いや、なんかその、高校の時とかにも、うん、手帳、スケジュール帳とかに、そんな高校生って必要ないのに、あの、なんか書いてたんですよね。書いてる時があったんですよ、日記みたいなものを、はいはいはい。で、それを何年も経って大人になってから、いろんな、あの、持ち物とか、手帳とか、手紙とかを整理してる時に見つけて、うん、読み返したら、なんか誰かの文句を書いてるんですけど、今となっては誰のことかも全くわかんないなって。
あ、誰のことかわかんないんだ。
わかんない。
もう忘れちゃってるんだ。
忘れちゃってて、でもとにかく、今日もムカついた、みたいなことが書いてあって。
そんな人いたんだね。
いたんですね。
なるほど。
多分学校の先生とか、なんか部活のなんか先輩とかそういう感じだと思うんですよ。
なるほど、もうどんどん出てきますね今。
だからそう思い、あの時に書いたことって大人になって読み返したらなんてことなかったなって。
なるほど、ね、
その時はすごい悩んでたはずなのに。
もう田島さんもう今ストレス発散してますよね。もう公共の電波を使ってね。
すいません、
いいですね。
なんかふと思い出した、
公開日記みたいになってますね。
公開しないように。
すごいですね。
ごめんなさい。
いやいや、いいです、
ね、腰折ってしまいましたが、
うん、いやいやいや、はい、あの非常にいいと思います、
はい、いいですかね。
それを書いたらいいですよ、
は
い、
あ、そっか、じゃちょっと日々の愚痴みたいなのか。
もういや、いいと思いますよ。
そうですね、
まあ、ただそれで終わっちゃうと、はい、小林先生はなんかこう、はい、やっぱ前向きに日記は締めたいの で、
うんうんうん、
そうです
ね、明日をね、迎えるために。
そうなんです、はい、それであの楽しい出来事も書いて、はい、明日以降の目標を書いて、うんうんうん、こう気持ちをね、モチベーションを盛り上げてから寝ましょうと。
なるほど、そういう方法ですね。
そういうことなんでしょうね、
うん
う
ん、
でやっぱりね、あの気持ちが落ち着いた時の日記ってね、はい、字が綺麗なんですよ。
ああ、そうなんですか。書いてる時じゃ、うん、そうですね、確かに。なんかイライラしてると絶対字気乱れますよね。
そうでしょう。うん、だからさっきのね、
あの、
なーっていう時は、結構ね、字が乱れてたと思いますよ。
ですね。はい、そう思います。
はい。なので、これを逆に考えると、はい、日記をですね、はい、イライラしてる時ほど丁寧な字で書くと、それだけで気持ち落ち着くんですよね。
そっか、そ、なんかこうゆったりした気持ちになりますしね。
そうなん
です、一つ一つ丁寧に書くと。
だからあの写経っていうね、昔からの、
はい、
お経をそうそう写、はい、し取るっていう、あれもやっぱなるべくこう、お手本通りに綺麗に丁寧に書くと気持ちが落ち着くんですね。
はい、ああ、なるほど、はい、そういう心境にじゃあなれるんですね。
そうなんです。ですから日記でね、なんかこう、
はい、
嫌なことがあっても、それを丁寧に書いているうちにですね、うんうん、もしかしたら気持ちが落ち着いて、楽しいことがどんどん思い浮かんでくるかもしれない。
あ、すごい逆転の発想ですね。
そうなんです。
丁寧に書くことでイライラしていた気持ちも落ち着く。
はい。
はい、落ち着かせます。
落ち着かせましょう。ね。
わかりました。
まあ、これはあの、うんうん、ぜひですね、寝る前にやっていただくと自律神経が落ち着いてきます。
はい。
で、まあ今日このダイエットにも実は、ね、
はい、
日記がいいんですよっていうお話をしようと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、田島さんのね、愚痴を聞いてるうちに、はい、時間になってしまったので。
いいですか、
いいん
ですよ。ですけど、はい、
ね、
来月にしましょう。わかりました、
はい、田島さんのせいでというふうに思っちゃダメですよ皆さん。
いや
田島さんだっていろいろあるんだから。
ごめんなさい。じゃあ、来月、楽しみにして、ね、はい、期待しますよ。はい、どんなお話になるのか。
そうしましょう。
はい。心と体の健康タイム、株式会社、NPR の成海周平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。